Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、第174回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と、
朗読セラピスト平友香と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は春を待つリスナーの皆様へワクワクするようなファンタジーをお届けしてまいります。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばた、
今日は3人で賑やかにお届けしていきたいと思います。直子さん、友香さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は2月25日、ね、春がもう近いとはいえ、うん、まだまだ寒い日が続きますが、ね、はい、春になったらやってみたいことについてちょっと聞いてみたいなと思うんですけれども、はい、なこさんはどんなことやってみたいですか。
そうですね、犬を連れてドライブ。
ドライブ、
ドライブ
最近パーキングエリア、高速道路のパーキングエリアでも、うん、ドッグランがあったり、あ、
確かに、
犬を連れての車での旅行、まあ、普通の旅行もねしやすくなりましたけど、うん、はい、犬を連れてお出かけが本当に違うしやすくなってるんですよね。
宿泊とかもできるんですよね。
そうです、そうそう、あ、よくご存知で、ね、そうなんですね、はい、ペットと泊まれるお宿っていう本も、
あるんですよね、
出てますね、
あ、じゃあドライブも宿泊も旅行もできますね。
ね、行きたいです。
あら、いいな、
子供と一緒ですね。
そうですよね、 もうともかさんは同じ気持ちだと思います。
うちはダメですね。
ダメですか、
うん、車嫌いだから。
ああ、そうなんだ。そうなんですね。おとなしく乗ってくれるのかな。
いいですか。 うちの子は、は
い、おとなしいですよね。
ね、うちの子です、
かわいい。
かわいい。
ありがとうございます。
いいですね。ドライブぜひ
行ってください。
実現。ドライブするとしたらどの辺が、
はい、そうですね、中国地方かな。中国地方、う
ん、結構遠いまで。
岡山県とか広島県とか、はい、そのあたりがいいかなと思いますね。はい、私昼線が好きなんですよ。牛がたくさんいるところ、そういうところだったら犬もちょっと散歩楽しいんじゃないかなと。
自然のゆったりしたところがいいなっていうことですね。それはいいですね。もし実現したら写真いっぱい撮ってきてくださいね。
はい、その時はインスタであげます。
ね、本当ですね。ありがとうございます。なんかこう聞いただけでワクワクしそうな、いい企画ですね。ともかさんはどうでしょう。
私はね、久しぶりにお花見
したいなと思います。あ、お花を見に、ね、いいです、本当に。ね、
もう数えられないぐらいもしてないですね、何年も。
あ、ね、なかなか、
このコロナもありますけど、ね、大人になってから、なかなかなくないですか。そう、人と行く、誰かと、
なるほどね、
ご座引いてデザインして、はいはいはい、お酒飲んだり、ただ食べながらやってみたいなって、
それはなかったかもしれませんね。お花、やっぱり桜ですか。
桜行きましょうか、3人
で。です、ね、
行きましょう、行きましょう。
桜だったら場所はどの辺が。
私は遠出に行くの嫌なんで、近場がいいんで、近所の公園来てくださったら。
なるほど、なるほど。でもね、
ところがある
で、たくさんありますよね。
あります、
はい、
人多いのは ね、
私たちが住んでいる奈良は、いいね、ゆったりしてますからね。
はい、
なるほど。お花見に行きたいな、もうこれは春でないと
できない。
行けない、
行きたいなと思いました。で、浮かんだのは3人でしたよ。
あ、まあ、嬉しい。
ぜひお弁当を作っていきます。
あ、待ってます。私食べる専門だ。
いいですね、春ならではの催し物ですけど。私はね、別に春じゃなくても行けるんですけども、電動自転車を母親からもらいましたんで、ここへ出そうなんです。で、今もね、毎日乗ってるんですけど、ちょっと春になったらお花を見がてら、緑も楽しみながら、ちょっと遠出したいなと。
いいな。
サイクリングですか。
迷惑なおばちゃんですね。
いやいやいや、
いいと思います。
想像できます。
自分はいいんですよ、どこへでも行けるからいいなと思うんですけど、やっぱり車がたくさん通るところなんかを走ってると迷惑そうなんですよね、車ね。
こけたらね、そう、自分だと思います
よね。いやいや、のおばちゃんっていう
感じ。大丈夫か。
わからさまに嫌そうな感じがあるので、まあ、ちょっとこれもね、車にも気をつけながら、
はいはい、
あんまり、ね、車が通らないところで、いつも行けないところに行きたいですよね。
確かに、
ね、自転車じゃないといけないようなところをサイクリングしたいなって思います。迷惑です。さあ、それではね、今日お届けする絵本をご紹介していきたいと思います。で、今日はね、先ほどワクワクするようなファンタジーと言いましたが、今日ご紹介しますのがディズニー映画でもおなじみのピノキオです。なおこさん、ともかさん、もちろんピノキオをご存知、
はい、してます、
してますね。で、ピノキオといえばやっぱりディズニーですよね。で、ディズニー映画ご覧になりましたか、お二人は。
見たような気が。
同じですね、
星に願いをっていう音楽の方が有名。
さすが、おっしゃる通りでございます。
そうなんですね。
そうです、そうです。なんかね、聞くところによると、このディズニー、オールトディズニーが作った時に、はいはい、ピノキオ自体はそんなにヒットしなかったらしいんです。
意外。
そうなんです。で、その前に白雪姫が大ヒットしたのに比べると、ピノキオはそれほど話題にならなかったらしいんですが、今直子さんがおっしゃったように、星に願いをがとっても人気になりまして、それからピノキオの人気にもつながったということらしいんですね。でも、ディズニー映画しか知らないという方も、私もそうだったんですが、実はね、原作があります。
そうなんです、
そうなんです。で、この原作はイタリアの作家のカルロ・コローディという方です。イタリア語なのでカタカナで読むとちょっと違うかもしれませんけども、1881年に発表しましたと。古い作品です。 でピノッキオの冒険というのが原作ですということなんですよね。でこの原作をもとにウォルト・ディズニーが1940年、これでも昔ですよね、はい、さすがに私も生まれておりません、はい、で映画化をしましたということなので、まあ、このことについてはね後ほどまた詳しくお話をしたいと思います。でウォルト・ディズニーの映画で知ってるよという方も、え、意外とこんな結末だったのという方もいらっしゃるかもしれません。で今日ご紹介するのは原作ではなくディズニー映画を元にした、はい、絵本ですので、ストーリーはディズニー映画と一緒です。なのでね、先にちょっとお話を聞いていただいて、はい、それからお話もしたいなと思いますので、まず絵本を読ませていただきますのでお願いします。はい、ピノキオ、原作カルロ・コローディ、文へ妹陽子。さあできた。お前の名前はピノキオだ。おもちゃ職人のゼペットさんは木の人形に目を描き入れながら言いました。そして子供のいないゼペットさんはため息をついてつぶやきました。お前が本当の子供だったらどんなにいいじゃろう。ゼペットさんは窓から空を見上げてお祈りをしました。お星様、お願いです。ピノキオを人間の子供にしてください。ゼペットさんが眠ってしまって、しんと静かな真夜中、窓から明るい光が差し込み、星の女神が現れました。ピノキオ、あなたは今からゼペットさんの子供ですよ。星の女神はピノキオに命を吹き込みました。ピノキオは動く自分の手を見て言いました。僕、人間になったの？いいえ、まだです。あなたが正直で勇気のある、優しい心を持ったとき、本当の人間になるのです。朝になって目覚めたゼペットさんは、動いているピノキオを見て願いが叶ったと大喜びしました。そして人間の子供と同じように学校に行かせることにしました。しっかり勉強しておいで。寄り道をしてはいけないよ。はい、お父さん、行ってきます。そう言ってピノキオは元気に出かけていきました。するとそこへ狐と猫が声をかけてきました。どこへ行くんだい？
学校だよ。
学校なんかつまらないよ。芝居を見に行こうよ。
学校より面白い？
ああ、そりゃずっと面白いよ。
じゃあ僕行くよ。
ピノキオは楽しいことがある気がして二人についていきました。芝居小屋の舞台では操り人形たちが糸に操られて踊っていました。ピノキオは楽しくなって舞台に上がり、人形たちと一緒になって踊りました。観客たちはびっくり。
すごいぞ、あの人形、糸がないのに動いてるぞ。ピノキオはたちまち人気者になりました。舞台が終わってピノキオが家に帰ろうとすると、芝居小屋の親方がピノキオを鳥かごに閉じ込めてしまいました。出して、出してよ、お願い出して、ピノキオは叫びました。そこへ星の女神が現れて言いました。ピノキオ、どうしたのですか？なぜ学校に行かなかったのですか？キツネと猫に無理に連れてこられたの。ピノキオがそう言った途端、ピノキオの鼻がニョキッと伸びました。鼻が伸びたのはあなたが嘘をついたからですよ。
僕、嘘なんかついてないよ。
ピノキオがそう言うと、また鼻がニョキニョキっと伸びました。
ごめんなさい。本当は僕が楽しそうだと思ってついていったの。もう嘘はつきません。
今度だけは許してあげましょう。そう言って、星の女神はピノキオの鼻を元に戻して、鳥かごから出してくれました。なのに、ピノキオは家に帰る途中で、またキツネと猫に呼び止められました。今度は遊びの島へ行こうと誘われ、島へ行く馬車に乗ってしまいました。遊びの島では毎日遊んでいても叱られないし、いたずらもやり放題です。毎日遊んで暮らすうちに、島の子供たちが次々にロバになっていきました。そしてとうとうピノキオにもロバの耳と尻尾が生えてきてしまいました。
ああ、どうしよう。早く逃げなくちゃ。
遊びの島から逃げ出し、やっと家に帰ってみると、ゼペットさんの姿はなく、扉には鍵がかかっていました。ピノキオは後悔しました。
僕がお父さんの言うことを聞かないで、芝居小屋に行ったり、遊びの島に行ったりして、僕が行けないんだ。
ピノキオが泣いていると、白い鳩が飛んできて言いました。ゼペットさんは学校へ行ったきり戻ってこないあなたを探すために船に乗って出かけたのよ。そしてそこでクジラに飲み込まれてしまったのよ。
僕、お父さんを助けに行かなきゃ。
ピノキオはザブンと海に飛び込みました。そして海の底深く潜っていきました。
お父さん、どこにいるの？お父さん！
ピノキオが海を漂っていたその時です。突然大きなクジラが現れ、ピノキオはたくさんの魚と一緒に飲み込まれてしまいました。クジラのお腹の中にはゼペットさんがいました。
お父さん、助けに来たよ。おお、ピノキオ、無事だったのか。
ゼペットさんは飛び込んできたピノキオを抱きしめました。そしてロバの耳と尻尾が生えているのを見て驚きました。ピノキオが正直に訳を話すと、はあ、お前が生きていてくれて嬉しいよと言いました。
ピノキオとゼペットさんはクジラのお腹から外に出る方法を考えました。そして思いついたのが、火を焚いて煙をもくもく立てることでした。そろそろクジラがくしゃみをする頃じゃ。
うわー、くしゃ
ー。クジラの大きなくしゃみと一緒にピノキオとゼペットさんはクジラの口から飛び出しました。二人は海に投げ出され、そのまま海の底へ沈んでいきました。ピノキオは気を失ってぐったりしたゼペットさんを抱きかかえて必死で岸に向かって泳ぎました。ゼペットさんをやっと岸まで運ぶと、ピノキオは力尽きてそのまま動かなくなりました。それからしばらくしてゼペットさんは目を覚ましました。そしてそばに息絶えたピノキオを見つけたのです。はあ、ピノキオ、なんてことだ、わしのために。ピノキオ、ピノキオ。ゼペットさんは泣き崩れました。その時、明るい光がピノキオを照らしました。そして星の女神の声が聞こえてきました。ピノキオ、あなたは良い子になりました。とうとう正直で勇気のある優しい心を持ちましたね。あなたを本当の人間にしてあげましょう。さあ、ピノキオ、目を覚ましなさい。目を覚ますと、ピノキオは人間の子供になっていました。ゼペットさんはピノキオを抱きしめました。ピノキオ、お父さん。それからゼペットさんは星にお礼を言って、ピノキオといつまでも幸せに暮らしました。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Pinocchio,
いただきました、はい、ありがとうございました。ね、よく知ってるお話ですけども、改めてね聞いていただいて、感想ちょっとお聞かせいただこうかな、お子さんから。
いや、あの細かいことまで覚えてなかったなと思って。
そうですよね、そうですよね、
なかなかのスリリングな冒険、はい、冒険物語
大ファンタジーですよね。
はい、はい、ワクワクして聞きました。
あ、本当ですか、ありがとうございます。トマカさんはどうですか。
もう本当にね、ハッピーエンドでよかったと思いました。
でもね、波乱万丈ですよね。
でもね、子供も大人も聞いても、はい、本当にワクワクする
し、おっしゃる通り、そうなんです。
スッキリしました。
そうですよね、うん、そうなんです。でやっぱりちょっとなんか怖いなと思うようなところもありつつ、うん、ありつつ、うん、でも最後はあのゼペットさんの願い通り。
そうなんです ね、
ね、ゼペットさんはでも一人暮らしですよね、こう見るのにね。で子供が大好きだったのに子供に恵まれなかったんでしょうね。だからピノキオを作って、だけどね、放蕩息子ですよね。
かなりね、いろんな誘惑があって。
本当です、
純粋で
本当なんですよ。で原作はね、もうとっても残酷らしいんです。このピノキオはあのウォルト・ディズニーが子供向けにしようと思って、はい、天真爛漫でちょっとこう、はいはい、頭があんまり良くないポッとした男の子に変えたんですけども、あのなかなか欲望もあったりとかするような、あのちょっと残酷なあの放蕩加減がもう、とてもじゃないけれども、あの子供に聞かせられないようなものだったらしいんですね。で、まあ、ピノキオが学んだことは賢さや要領の良さではなくって、優しい心とか思いやりで心の温かみっていうものをあの習った学んだというふうにウォルト・ディズニーがしているんですが、あの人間の業とかね、社会風刺も重なって、原作はなかなか厳しい内容だったということらしいんですね。で、まあ、何度も失敗を繰り返す人間の子供そのものでもあり、まあ、その度残酷とも思えるような仕打ちを受けますということなんですが、まあ、教訓的な意味合いが濃かった、あの原作はね濃かったの で、 でこれは素晴らしいファンタジーにしたのがウォルト・ディズニーですっていうことですね。で星に願いをかけたのはピノキオではなくゼペットさんだったということもね。
そうだ、
そうなんです。で、ウォルト・ディズニーの映画は、コオロギさんが出てきて、でコオロギさんが歌うんですよね、この星に願いを。はい、なので、まあ、ファンタジー要素満開ですけども、原作はね、このコオロギは早々に何かトンカチがぶつかって死んでしまうのかな、なんかでそれをピノキオがやっちゃったんですよね。だけどこれは残酷だということで、ずっとピノキオをあの導いてくれる両親として描かれていますということなので、はい、なのでウォルト・ディズニーすごいですよね。
すごいです。でいろんなもの出てきますね。
本当に、本当です、本当です。いろんなことが出てきます。はい、今日はねちょっと皆さんファンタジーの世界にお届けできましたですかね。はい、今日はピノキオを読ませていただきました。どうもありがとうございました。
私を思い出して、お休みを言う前に、
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
私たちもね、これからウォルト・ディズニーのように皆様にワクワクをお届けしていきたいと思います。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。
before, but it feels like home. They can say,